ひばりクラブ、それから落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと気軽なテーマで、人に嫌われる原因ということですね。いや、武田は嫌われてるじゃないかって言うんですけど、私のどこが嫌われる原因かよくわかっておりまして、それを考えて、自分の行動をこういうふうにしようと思っております。人に嫌われる原因って簡単なんですよね。実に。僕の長い人生で大体分かってるんですけど、それはですね、一番大きいのは自分の考えが正しいと思ってることなんですね。で、本当に人っていうのは不思議なもんでですね、どうしても自分が正しいと思うことが正しいと思っちゃうんですよ。これね、日本人ではある程度違うことにもなれるんですけどね。まあ、ヨーロッパ人とか中国人はね、そうはいかないんです。まあ、中国人、人は良くて非常に良いんだけど、これはこうだってこと譲らないんですよね。それは自分の生き死にを吐き替えてるんですよ。ヨーロッパ人もそうなんですね。負けると殺されるっていう文化を持ったところがありましてね。まあ、それはまあ大陸なんです。やっぱり国が大きいですから。それから日本に住んでて日本人以外が襲ってくるってことはまあ歴史的にあまりなかったんですけどね。例えば騎馬軍団が海を渡ってくるなんてことはありませんからね。ですから言葉も独特ですし、文化も独特になるんですね。だからまあみんなの考えも似てくるんで、まあ自分の考えが正しいということがあまり主張しなくてもいいっていう歴史的な背景もありましてね。だけどやっぱりその日本人ですら自分の考えが正しいと思うんですよ。自分が正しいと思うことが正しいと思うわけですから、これはまあ人間らしいとも言えるんですね。自分が正しいと思うことは間違ってるんじゃないかというように思う人ってまあ特殊ですよね。私がそうなったのはですね、やっぱり科学の研究を長くしてたからなんですよ。科学ってなんで実験するかっていうのをね、科学者じゃなかったらあんまりよくお考えにならないと思うんですけども、科学っていうのは実験するんですよ、ほとんどの場合。まあ理論科学者でも言いますけどね、まあ、数は少なくて。ほとんどは実験を伴ってるんですね。で、実験するときね、どうやって実験するかって言ったら、とんでもない実験ってほとんどしないんですよ。こう、ある目標があったり、こうしようと思ったりしますね。これを明らかにしようとかと思ったりしますね。そうすると、それに対して実験をするんですよ。なんで実験するかって言ったら、自分の考えの中に間違いがあるかもしれないから実験するんですね。もしも、自分が実験して得られる結果が、最初から分かってたら、実験しないですよ。まあ、一般の実験はちょっとそれぞれの事情があってめんどくさいと思うんで、例えば分かりやすい天文なんかを見ますとね、今度ジェームズ・ウェブ望遠鏡っていうのをですね、相当地球から離れた宇宙空間に打ち上げたわけですよ。膨大なお金をかけて。で、もちろん天文台そのものを、望遠鏡そのものを全部打ち上げるといけませんから、部品に分けて組み立てて、それをこう、なんか 棒みたいなところに入るようにして、それでロケットで打ち上げて、で、宇宙に行って、それをこう自動的に組み立てて、望遠鏡にすると、大変なことなんですね。で、もうお金も膨大にかかるんですよ。だけども、なんで望遠鏡を打ち上げるかっていうと、現在考えている宇宙が間違ってる可能性があるからなんですよ。で、もちろん未知のところを知るっていうのはあるんですけども、現在の知識があってたら、未知のところも一応計算とかいろんな理論とかで分かっていくんですよね。大体は間違ってるんです。つまり我々はですね、自分の知ってる範囲で正しいということが分かるだけなんですよ。自分で知ってる範囲で正しい。だから、自分の正しさっていうのは、実験によって覆されるんですよ。まあ、例えばハッブル望遠鏡なんてありますよね。ハッブルっていう人が20世紀に乗られたんです。これも天文学者ですけどね。それまで宇宙はじっとしてると思ってたんです。アインシュタインですらじっとしてると思ってたんですから。静止宇宙。ね。宇宙はずっと静止してる。ところがハッブルが星の距離を測定して、星の動きを測定してみると、遠い星ほど地球から遠ざかってる。しかも遠い星ほど地球から遠ざかる速度が速い。ということを、まあ、あの場合は実験じゃなくて観測ですけどね。観測で見出したんですよ。見出して初めて、人間は宇宙が膨張してるってことに気がつくんですよ。っていうことは宇宙が静止してるというのは間違ってたんですよ。だけどまあアインシュタインほどの人でもね、やっぱり 人間は分かんないことは分かんないんですよ。分かんないことは分かんないんですね。で、今人間が正しいと思うことは、今の知識の範囲でなんです。ですからもちろん自分の考えは正しくないんです。自分の正しいと思うことは正しくないんですよ。だって、自分の知恵というのは知識とか知恵とか考え方は万全じゃないんですよ。それはね、誰でもそう思うでしょ？だからまあ、もうこれはそんなことを武田先生言ったって、2500年前に分かってることじゃないかと言われちゃうんですね。だからソクラテスが何つったか。いやいや、知恵があるということは、自分が知らないということを知ってることだと。まあ、こういうふうに言ったわけですからね。まさにその通りで、自分が知らないということを知ってる。自分は知らないんだってことを知ってる。知らないということを知ってるってことは、その知らないことを知れば自分の考えが変わるんですよね。間違ってると思うわけですよ。だから、自分の考えは間違ってるんです。これ間違いなく間違ってるんですよ。だから、自分の考えが正しいと思っちゃいけないんです。武田は自分の考えが正しいと思ってるじゃないかって言う人いるでしょ。おそらく。そう思ってません。絶対にそう思ってません。私は自分の考えの中で、まずは第一に私がやることはですね、間違ってんじゃないかと思って、今自分が正しいと思ってることを覆そうと思って、実は勉強してるんです。ごく最近はいっぱいありますね。ここのコメント欄はだからその意味で少し役に立つって役に立つんですけど、要するに、平等とか自由とか考えてね、昔はそういえば私は若い頃、機械が平等であれば平等だなんてくだらないこと思ってたんですよね。それはどうしてそう思ってたかって言ったら、テレビ新聞がそう言ってるからなんですよ。で、その後は自分でもそれほどは綿密に考えてないんですね。あ、それは平等つったって、それはなかなか平等にならないから、せめて、チャンスだけ平等にしようと。例えば、東大に入る受験をすると。そしたらこれ平等になりますね。受験しないで入学させたら、平等にならないような気がしますね。だけども、早もん勝ちで入学させるっていう手もありますよね。早もん勝ちで。で、4月1日に、東大の門の前に並んだ順に入学すると。こういう決め方もいいですよね。そうすると、東大に入学する人は、粘り強くて、意志が強くて、寒さに強いと。それから、お母さんが途中でおにぎり持ってくるとか、トイレにすぐ行かなくていいとか、なんかそういう能力のある人が入学しますね。そして、まあ3000人なら3000人になった時で、はい、ここまでって言ったら、これも平等といえば平等ですよね。まあ、やり方が違うっていうだけで。それとも、こう、ペーパーテストをして、なんか数学の問題だとか、そういうのが解けたら、入らせるっていう、そういうのもありますよね。それで結局、そういうふうに思って、機械平等であれば平等だと思ったけど、これはもう大きな間違いだっていうことに、50歳ぐらいで気がついて、それからまあいろいろ勉強して、まあ、インドの考え方とかね、日本の考え方とか、日本の考え方を学ぶためには、日本の人の書いた本とか、日本のやつだったらダメなんです。なんでなのか、ここが難しいんですよね。つまり、日本人の書いた本を読むとか、外国人書いてもいいんですけど、日本の文化を読んで、日本を知るってことができないんですよ。それはですね、それはもう自分が知ってるんですよ。本を読み足れなければ読めばいいんだけど、本を読んだけども、自分が日本はこうだと思ったものは、それが正しいと思っちゃいけないわけですね。つまり、本に書かれてる範囲で正しいと思うっていうだけですから。それで、また改めて何回もね、まあ、65、70、75と勉強してきた。あ、違ってたと思うわけですね。それは自分が他人をやっつけるために自分が正しいと思ってるんじゃなくて、自分が正しいと思ってることを疑ってるわけですね。自分が正しいと思ってることは正しくないんですから。ね。じゃあそんなこと言わなくていいじゃないかというふうに思うんですが、まあ僕の場合はね、性格的にも少しでも正しい方に近づきたいと思ってるんですよ。まあ、宇宙で地球が中心でって思ってたけど、まあガリレオまではそう思ってた。もちろんもっと前もそういうふうに思ってた人いるんですけど、まあ天動説ですね。天が動くというふうに地球が動くと。地球は動いてる。地球が宇宙の中心ではない。まあいうふうなところまで行くわけですよ。 だその前の人は何お前言ってんだと。地球は中心じゃないか。また理屈もすぐ立つんですよね。地球はじっとしてるじゃないかと。ほら、空は星見たらこう動いてるじゃないかとか。星が動いてるのにお前目で見えないのかと、こういうわけですね。目では見えます。だけども地球は動いてる。で、人工衛星でも上がればよくわかるっていうことですよね。だから、自分の考えっていうのは、自分が正しいと思うことはもう必ず間違ってます。それはもう間違いないですよ。そうじゃなかったら僕なんか実験しません。それで実験すると、実験するとね、結果が出ると人間はすぐ素直になるんですよ。あれほど僕はあれが正しいと思ってたのに、実験結果が全然逆だったら、それからね、自分が間違った理由もわかるんですよ。人間っていうのは、傲慢だから自分の考えの間違いに気がつかないんですね。だから、実験というもう全然反抗できないものの結果が出てくると、すぐわかるんです。あそこが間違ってた。そう思うんですね。だからもう大変なもんですよ。それから、もうそれだけだったら人に嫌われませんが、人に嫌われる次はね、自分の考えに固執することなんですよ。固執する人がいるんですね。一応僕はこう言いますね。私の考えはこうなんですけど、私はこれが正しいと思うんですけど、まあ昨日かなんかリサイクルの話したんですけどね、20年経ったからそろそろみんなで合意しましょうかって昨日言ったんですね。まあ20年ぐらいも経てばね、その間でいろんなこともあるし、新しい実験というか結果的に愛知県のペットボトルなんていうのはリサイクルすると8倍の石油使うわけですから、そういうの分かってきますからね、実績で上がってきますから。だからまあそういうんでもう一回みんなで考え直すっていうことができるんですけどね。それでもまだ固執してる人いるんですよ。それでも固執してる。だからまあ自分の考えを固執する人ってのはほとんどじいさんです。で、なんでじいさんかって言うと、これはねはっきりしてましてね。学問的にですよ。僕の考えじゃないですよ。武田あんなこと言ってるなんてすぐ言われちゃうんですけど、そうじゃなくて、人間が自分の考えに固執するのは、周りが自分を嫌って、その結果自分の寿命が縮まることをやってるってことになってるんですよね。まあ、頑固なじいさんっていうのはみんな嫌いですから。ですから、嫌いだから早く死ねるっていう。まあ、そんな感じなんですね。で、それはね、私、長い間ずいぶん講演してましてね、よくわかっておりましてね、なかなか面白い考えの人が多いんですよ。講演会にわざわざ昼間、ね、普通の日の火曜日とか水曜日の昼間にやると。そうすると結構な人が集まっていただきましてね。まあ中には1000円とか1500円とか交通費以外に参加費を払ったりしてくれる。ね。そうすると、それで聞きに来られるわけですよ。中には新幹線なんか乗って聞きに来られる。そして、今日の講演は先生よかったって言うんですよ。まあ、で僕ありがとうございましたって、それはもうお役に立ちましたかっていうとね、いつも自分の考えてたことと同じだったって言うんですよ。あ、そりゃそうですかって私言いますよ、一応。だけど、心の中じゃさ、あれ、普段考えておられること、一緒だったら、電車賃使って、参加費使って、もったいないことしたなってこう思うんですよ。だって、講演会なんていうのは自分の考えと違う、まあ、つまり実験をするようなもんですね。科学者が実験する。自分の考えと違う人の考えを聞いて、自分の考えを思い返すためにお金払うわけですからね。言ってみればね。ですから、あれ?と思うんだよ。だけど、ほとんどの人はそう言います。今日のことは自分の考えとこと同じだったんで、先生、とても嬉しいんですって言うんです。自分の考えと同じこと聞きに来たんで、無駄でしたねって言った人は今まで私一人もいません。まあ、それは失礼だから言わないってことありますけどね。つまり、人間っていうのは、現在知ってることの中で正しいことを決めて、そして、それが正しいと思って固執して、それでそれをさらに固執することになるので、自分の考えと同じ人の話を金を出して聞くっていうわけです。これがね、今のテレビとか新聞が行き詰まった理由なんですよ。テレビとか新聞は視聴率を上げようとするでしょ。それから新聞を買ってくれる人を上げようとするでしょ。そうするとね、人にごまをすろうと思うんですよ。そうすると、嘘だと分かってても、これは違うなと思ってても、視聴者とか新聞買う人がいいなと思うだろうと思うことを書くんですよ。つまりみんなが期待してくると書くわけです。今、テレビの解説者なんか見てるとね、私、まあ、随分テレビ解説しましたんで、一人一人の解説者の性格もよく分かってますが、嘘を言うのが平気な人が今、解説者になってます。 個人名ちょっと上げにくいですけどね。ほとんどがそうです。8割ぐらいがそう。こう言ったらテレビの視聴者が感心してくれるだろう。もしくは喜んでくれるだろう。もしくは、非常に強固に固執する人たちが文句言ってこないだろう。だから、やや曖昧で、ややみんなにおもねる発言で、それからあんまりはっきり言わない。それから反対が強いことは触れない。ということになって、現在の、解説者が構成されております。それはまさに、人に嫌われる原因を作ると、視聴率が下がり、新聞を購買する人が下がるからだってことになりますね。それが行き過ぎたのは朝日新聞ですね。朝日新聞は行き過ぎて、現在、ちょっと前から見て、販売部数が半分になりました。それは結局嘘をついてきたからですね。嘘さえつけばみんなが喜ぶ。だから嘘をついてくる。どういう嘘をついたら喜ぶかっていうことを考えて嘘を書くっていうやつですね。まあ、一番、それの典型的なやつが、朝日新聞の記者が海に潜って、サンゴをナイフで傷つけて、それで今度カメラマンを潜らして、傷ついたサンゴを撮影して、こんなに環境が悪くなったんだっていうのを一面に写真を出すと。これはみんなが環境を心配してる。もしかして海の環境が変になってんじゃないか。だから、そういう記事を流すと喜ぶと。喜ぶからそういう記事を捏造する。まあこういうふうにやってきたわけですね。で、ちょっとそれ度が過ぎて、販売部数が半分になっちゃった。まあいうことですよね。だからまあ、本当にこう人間関係で苦しんでる人いるんですけども、まずは自分の考えが正しいというふうには思わないってことが大切ですね。これは難しいんですけど、ちょっとテクニックを言いますと、あの人はそう考えてるんだと思うだけなんですよ。これは私は社会は自分ではない。なんで社会は自分ではないかっていうと、僕社会では自分ではないってことはもうずっと前からそう言い続けてるんですけど、社会っていうのは自分と違う人の集団だから、自分と違う人が自分と違うことになったって別にそれ全然どうにもなんないんですよね。ですから社会は自分ではない。社会が自分と違うからって腹立ててる人いるんですけど、僕は腹立ってないんです。ただね、私はなんで嫌われてるかっていうと、これの理由をはっきりしてるんですよ。つまり、他の人が考えてることと違うことを言うからですよ。他の人が考えてることと同じことを言えば、立派な先生になっちゃうんですよ。これ簡単なんですよ。地球は温暖化してる。みんなで CO2 を出さないにしよう。って言ったらこれでいいんですよ。だから、リサイクルしたら、資源が節約できるからみんなでリサイクルしようったら、これでいいんですよ。自民党が政権取ってるからぜひ自民党にお願いしよう。って言ったらいいわけですよ。本当は金で動いてるってこと知っててもですよ。だって、自分が嫌われないようにするためには、みんながどう思ってるかが分かればいいんです。これが東大五法ってやつなんですよ。要するに、東大出てりゃ頭いいからね。相手がどう考えてるかは分かるんですよ。相手がどう考えるか分かる。だからそれに沿って言えば大丈夫なんです。だけど僕は人生の目的が違うんですよ。僕は科学者として生きようと思ってるわけです。科学者っていうのは、科学っていうのは別に理科だけじゃないですよ。理科は自然科学。で、経済学とか法学は社会科学。それから、あと人間に関するやつは人文科学ですから、全部科学ですね。これはもう一緒だと僕言ってるんです。学問としては一緒だ。私は科学者ですから、科学者っていうのは何があるかっていう、対象物とは関係ありませんね。天文だとか、まあ、物理だとか、法律だとか、歴史とか、そういうのとは関係なくて、科学的真実の手法を使って正しいことを追い求めること。これが科学なんですよ。そうすると正しいことを追い求めると、他の人の意見と違う、考え、正しいと考えてること違うわけですよ。違うようになるために科学をやってるわけですからね。そうしないから科学って進歩しませんから。科学が進歩するってことは、昔は地球が中心で星が回ってると考えたけど、今は地球の方が回ってんだって分かるってことがある科学ですからね。ですから、僕はどっちを取ろうか、僕の場合は迷ったことないんですけども、僕が自分で科学的に考えて自分がこうだと思ったらそれを言うと。それは必ず一般的なことではなければ、僕が嫌われるわけです。ですから武田はおかしいことを言うってことになりますね。例えば、血圧は病気とかそういうのに関係ないと。病気がリスク要因にならないと僕は科学で考えてる。そうするとこれはもう、日本人は100人のうち99人ぐらいが 血圧高い方が悪いと思ってるんですから、それは当然嫌われると。それはそうだと。だけども、その人その人で、やっぱり自分の人生をどう送ろうかということが違うってことなんですね。だから私はそれはまあもうよく時々言われることあるんですよ。先生ね、みんなと同じこと言ってきゃいいじゃないですかと。いやいや、それはね、僕が食べるのに苦労したらそうするかもしません。だけど僕今食べるのに苦労しないんですよ。サバの缶詰とご飯ぐらい食べれるんですよ。だからね、何にも問題ないんです。私がこれ今以上に豊かな人生を送るために何が必要かって言ったら、やっぱり科学的な、自分が科学的に正しいと思うことを言うとさ。ただ、私が今正しいと思っていることは、100年後は必ず覆されると思う。それはしょうがない。それが人間の限界。だけど人間の科学っていうのは、一歩一歩でも、人間の未完成の頭でもいいから、一歩一歩正しいと。これは成果上がりましたよ。昔の寿命はね、人間一人だったら25歳で死んだのが、そのうち40歳になり50歳になり、今80歳を超えた。生活だってそうですよ。昔はね、僕の生まれた時ですら、瞬間湯沸かし器ないから手は赤切れだらけ。家のトイレは全くないトイレ。うちに風呂はないというような生活だったけど、今はやっぱり良くなりましたね。だから、人間っていうのはやはり僕の考えは、自分の今の考えは間違ってるけど、一歩一歩でも少しずつでも修正していって、奴隷のいない社会ね。それから僕は今もう、豊かな生活が送れる母子家庭、そういうのを目指してるんですよ。僕はそれが僕の人生ですから。まあ、人には人の人生があります。まあ、参政党みたいにね、まあ、自分だけ得すればいいなんていう人もいるんですよ。ね。だから、それはそれでね、他の人の人生ですから仕方がありません。それが間違ってるかと僕に聞かれたら、今私は間違ってると思うということは言えますね。だけど、まあ、天上にいる神様がどう考えるかはちょっと私には分かりません。